皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月7日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は横型リーダーシップが再生の鍵というお話です。もう横型リーダーシップにつきましてはですね、何度も何度も申し上げていると思います。もう一回申し上げますと、縦型というのは上の人が政策与奪の権を握って、俺の言ったことをその通りやんないとお前は首だぞというですね、そういう脅かしをかけながらですね物事を進めていくやつですね。だからいわゆる恐怖のリーダーシップですね、究極言いますと。だからその権限がないと仕事ができない。権限があれば何でもできるという、まあ、権限とかルールがないと何にもできない、組織図がないと何もできないという、そういう仕事のやり方ですね。で、それは当然その組織壊れ意味なくなるな当たり前ですよね。組織があって初めて意味があるわけで、組織がないと、組織がぶっ壊れたけど、それ、ね、上の人の言うこと聞きませんし、じゃあ辞めますって済んじゃうわけですから、辞めますで辞めちゃえばですね、仕事のできる人が辞めちゃえばですね、残った人ができるのは、小さい仕事、形ばかりの仕事、あるいは仕事したふりするだけですから、それはやっぱり組織壊れていくときには、立て方でやったらダメですよね。政治家なんか見ていてもそうですね、あれなんか見てると、その候補者がいないんでみんな苦労してるわけですね、各党とも。そりゃそうだよね。なんか、政治家なんかやらないよね。今この時期にですね。よっぽど変わった人ですよね。政治家はっきり言って、立候補しようっていうのは。まあ、まともな方もいらっしゃるから、それは非常に失礼に当たっちゃいますけどね。その、国政で出てくるですね、その、若い議員のことなんですよ。まあ、地方なんかで頑張ってる方は全然別なんですけど、国政に出てくるですね、自民も民主も若いのいるでしょ。なんかすごいのばっか出てくるもんね。整形塾なんかもそうなんだけどさ、なんでっていうような人たちが。まあまともに社会人できない人たちですよね。その企業に行ったってなんかさ、わけわかんないからもういられないしさ、だいたい役所でもそうかもしれませんよね。なんかそんなのが集まってるわけでしょう。だからやっぱりその中身がないですから、権限に、ね、権限とか派閥にやっぱり縛れるわけですよね。そういうものの力を頼るわけでしょう。ああ、全然ダメですわね。で、一方横型というのはですね、やはり自発的な意思に基づいてみんなでやっていこうというやり方なんですよ。一番本来のリーダーシップですよね。恐怖で人々を引っ張るというのは、それは全くのその邪道でありまして、本来は明るさ、暖かさで人を引っ張らなきゃダメなんですね。やっぱその明るさ、暖かさというのは、例えばその善なることと悪なることと対比するとですね、その善っていうのはですね、明るいっていうことと同じなんです。全部こう見えてますね。明るいと遠くまでよく見えるでしょ。だからその、遠くまで見て、で、全部が良くなるように全部を考慮して物を決めると、まあ大体みんな納得する結果になりますわね。それやっぱその人がね、明るいからなんですよ。性格が明るいとか暗いではなくて、その人がよく物を見えてるって意味ですね。一方、その暗い人っていうのは、まあ性格が暗いとかいう意味じゃなくて、その言ってみれば、その人の持ってる伝統がですね、暗いんですよ。だから足元しかわからないわけね。すなわち自分のことしかわかんないわけ。自分のことしかわかんない人が一生懸命になればなるほどですね、人に迷惑を与えるんですよね。本人はすごい一生懸命で、自分のためにですね、金稼いで自分のためになんかするんですが、やればやるほどですね、自分のことしか考えてないんで、みんな迷惑するわけでしょう。まあ善悪ってそういうもんなんですよ。基本的にはですね、明るいか暗いかで、こう、リーダーシップの観点から言うとですね、物事決まるんですね。で、だから今暗い人って大変なんですよ。よくだから勉強した方がいいんですよ。足元しか見えないとですね、頑張れば頑張るほど自分も大変だし周りも大変ですから、やっぱりよく勉強してですね、こう広い世の中見て、まあ時間でも空間でも広く物事をとってね、地理的にも歴史的にも。で、物を考えて行動した方が絶対それはうまくいくんですね。まあなんか一見難しそうに見えますけども、まあ慣れてくればそれはそれなりに行くんじゃないですか。あとは温かさなんですよね。温かいっていうのはですね、こうサポートする力があるという意味なんですね。しかしこれもですね、いわゆる甘やかしというのはだいぶ違うんですよ。ね、その補助金をどんどん出しましょうと、生活保護を出しましょうと、 とにかくですね、金付けにしてですね、まあ十分ですね、楽しんでくださいという政策は日本政府なんか随分好きでですね、もうとにかくね、暖かさ知恵金巻くことだと、まあやってるわけですけど、これ全然間違いですよね。結局、自立を妨げるわけですね。やっぱこう、奴隷になるわけでしょう。ねえ、金をもらうから、自分の意思に沿わないことを、やってくれた。金あげるから、あなたの意思に沿わないことでもやってくれというのは、要するにあなた奴隷になってくれって意味ですからね。奴隷を増やしてるわけで、それはみんな精神的にですね、おかしくなっちゃうし、こんなはずじゃないとみんな思うし、元気は出なくなりますよね。だから、そういう温かさではなくて、やっぱ本人のこの、成長ということを見守る温かさなんですよね。人の成長っていうのはすごく難しいことなんですよ。ね、人と接する仕事をしている方はよくわかると思いますけども、人の成長を助けるっていうのはものすごく難しいことで、その、植木もそうですけども、まあちょっと芽がね、横に出てきたらそれ、芽を摘まなきゃいけないでしょう。あれから肥料もですね、たっぷりやるときとほとんどやっちゃいけないときとありますよね。あるいは日に当てていいときと当てちゃいけないときとかね。木の種類によっても違うじゃないですか。で、やっぱりね、ちゃんとまともに育てようと思いますとですね、やっぱりその、かなり厳しいことも中にはあるわけですよね。だから、その本当の温かさというのはですね、最終的にどこで見ればいいかというと、まあ、その人や社会が、まあ、何年か経って生き生き元気になったかで見ればいいわけですよね。その、北朝鮮でも昔のソビエトでもですね、それはなんかビデオで撮ってるところ、映画で撮ってるところはですね、元気はつらつですよね。しかし、そんな一部だけ元気はつらつでやったってですね、何十年か経ってみればもう国は完全に疲弊破綻状態になってるわけで、あれは全くですね、共産党はですね、温かくない政治をやってたと言っていいわけでしょう。金配ってる配ってないの問題じゃなくて、国民をサポートしなかったんですね。だから何年か何十年経ってみればみんなね、へたれ込んでるわけですよ。反対に今戦後の日本なんかは温かい政治やったんですね。まあ、憎らしい政治でしたけどね、昭和時代考えても。なんで憎らしい連中だと当時ね、見てて思いましたけどね、日本の総理大臣なんかは今よりはまあ力があってですね、だから憎らしいわけですね、見ててもね。アメリカもそうですよ。まだまだアメリカ静かになった方がですね、昔はもっとえげつなかったからね。まあしかし、まあそういう時代ではありましてですね、気に入らないことも多かったですけども、まあ考えてみたらですね、何年か何十年か経って、まあ国も栄え、国民も元気になりましてですね、まあ言ってみればこれが温かい政策ということなんですよ。皆さんどうですか？皆さんの働いている組織はこの10年間、どうですか？北朝鮮みたいになっちゃいましたか？それとも、戦後の日本みたいに元気になりましたか？やっぱそこがポイントなんですよ。元気になればそれはそのリーダーシップは温かかったっていうこと。で、北朝鮮みたいにですね、もう干からびたですね、干物みたいになっちゃったらですね、それは、冷たかったと。人に対して冷たいリーダーシップだったと。まあ、こう言えばいいわけですね。ですから、リーダーシップの原点というのは何も難しいことはなくて、みんなのことを考えて、みんながそれぞれ元気に働いて、なおかつ有機的につながっていくように、いろんなことやっていけばいいんですよ。それが横型リーダーシップで、要するに横型っていうときには、別にリーダーがどこにいてもいいし、政策与圧の権を握ってるわけでもないし、自分の思った通りにさせるわけでもないし、言ってみれば、その最高の姿というのは、天と祭り合うという姿ですよね。国に、人に天命あるならばですね、それに従って国も人も動いていきますから、まあその天命というものを悟りながらですね、それは一人一人の天命、それは地域、国の天命を悟りながら、まあそれが形となっていくようにですね、いろんなサポートをしていくということですね。人々が成功するようにサポートしていくと。そのサポートというものが一つは明るさ、そしてもう一つが温かさなんですよ。それやっていけば天命に従ってですね、人も元気になり、国も元気になってくる。それをお互いにですね、まあみんなの力で支え合うというのが横型リーダーシップで、まあ随分その抽象的な話に聞こえるかもしれませんけども、実際にそういうリーダーシップを組織の中で、実際に運営している組織、会社っていうのは決して今珍しくありませんから、まあそういう会社にとってみれば、まあ当たり前のことあんた言ってますねと。うちは昔からその通りやってるんですよとおっしゃると思います。でも反対に、全くそんなこと想像もつかないという会社も、組織も結構あってですね、 組織というのは誰が上司で誰が部下だと、もうそれしかないんだと、お客のことだとか、それ以外のこととかですね、ルール以外のこととか全く頭ありませんというところで働いている人も、実は今決して少なくないんですね。だからもうその先頭と後ろの差はですね、本当なんかこう、ね、北海道と沖縄のね、距離よりも広いかもしれませんね。だからまあそれだけですね、我が国を乱れてしまったんですが、要するにその、日本という国はどうしてですね、政府が壊れても、政府がたびたび変わっても国として一つちゃんとまとまってるかって言えば、言ってみる横型リーダーシップがあるからなんですよ。外国、特に大陸の国行きますとですね、もう政府の崩壊と同時に民族の滅亡なんていうこともあり得るわけですね。ああいうところはやっぱりですね、騎馬戦のようなことをみんなでやっていて、みんなでそのピラミッドを作ってですね、騎馬戦をこう戦ってるというような歴史がなかったわけですよね。まあ日本でもある部分、ある時期はそうでしたよね。もっと小さい目で見ればね、あの昔の武士たちは家がですね、断絶するかどうかをかけて戦ってたわけで、まあそれはだから日本だから小さく見れば、ミクロで見ればそういう戦いの歴史はあったわけですが、まあ世界を見ますとですね、本当にその、言われた通り、とにかく戦争に勝てるように戦わなければ、まあそれで死んでしまうと、みんな殺されて終わりなんだという常識の時代がなかったわけですね。まあだからそういう記憶はありますから、やっぱこうね、死にたくなければですね、言われた通りにしろというその脅迫の言葉というのはものすごく重みを持ってるわけですよ。でも日本っていうのは確かにそういうこともやりましたけども、政府コロコロ変わりますよね。将軍の時代もあるし、まあ今の明治以降の時代もあるし、その前天皇新政の時代もあるし、あるいは縄文時代なんては全然もっと違う政治ですよね。どんどんどんどんその変わっていくんですけども、国ちゃんと一つ繋がってんじゃないですか。だから日本は、もともとは横型リーダーシップの国なんですよ。でね、その誰が将軍やってるとかいう話はあるんですけども、あれはですね、まあ言っても表向きの話でね、それは非常に重要といえば重要なんですけども、やはりその国が静まるから、国が落ち着いてくるからちゃんとリーダーが出てくるっていう話で、リーダーが出てくるからみんなが静まるってことは、そうじゃないですよね。だからその、国の安定をもたらすリーダー、あるいはその、なんていうんですかね、国を進めるリーダーは武力でみんなを脅かしつけて、それでその、覇権を持ってですね、みんなを沈めるってのはわけ違うでしょう。なんとなくやっぱりですね、収まりついてくると、なんかそれらしいリーダー出てきてですね、それなりに収まっていくわけですよね。だからその戦いっていうのはその武士同士のものであるし、天皇もですね、南北朝で争ったりという、まあそういう、権力者の戦いっていうのがあるんですけども、もっと大きなところで、そのやっぱり自分たちの生活がもっと良くなるようにと、あるいはその生活環境、あれ経済環境の変化に対応して、もっと自分たちがですね、生き生きなれるようにという、こう民がですね、こうもそもそもそと動いていくのがこう日本なんですよね。だからその、本当にその祭り合うという言葉、天と地が祭り合うというのはやっぱり日本は本当にその面では、よくできてますよね。だから逆に言うと日本っていうのはそういう人々の気持ちというものをよく組み上げて、人々の持っているその思い、まあこれはその理屈は抜きですよね。この思いというもの、お茶の間の、なんていうのかな、お茶の間の精神っていうんでしょうかね。そういうものをしっかりこう、見ながら、リーダーシップを取っていくとですね、それはちゃんといけるんですよね。まあちょっと話長くなりましたけども、ですから基本はですね、難しくないんですよ。明るいことと暖かいことなんですよ。もうここが基本でありましてね。で、自分の思った通りにさせようと思っちゃ絶対ダメで、で、一見回り道なようでもですね、なんか、その、組織っていうのは失敗しながら学んでいきます。国民やですね、国もですね、失敗しながら学んでいきますから、ギリギリのところをかわしながらですね、いろんな失敗を積み重ねて、その失敗をですね、今のように消すんではなくて、失敗起きた担当者を首にして、その記憶から消すでしょ、今の大きい組織って。ああいうバカなことをするからですね、同じ失敗何度もやって、結局、組織潰れるんです。そんなことをするんじゃなくて、失敗の経験を活かしながらですね、アーカイブにしていって、強くしていくっていうのがね、本物のね、国の強さ、組織の強さなんです。それをね、ぐるっとこうアレンジしてやっていくのがね、基本的には横型リーダーシップで。ですから、その、ね、回り道とかね、間違った道でもですね、多少踏み込んでみるといいんですよ。多少踏み込んでみてですね、あ、違うなら違う、間違ったら間違ったって、みんなで悟って、それから動いた方が早いですからね。小さな危機を大きく利用しようっていうのは、まさにそのことをよく言うんですからね。で、同時にその横型リーダーシップっていうのは、 やっぱりその方法論があるんですね。技術がちゃんとありまして、それでプロセスもちゃんとあるんです。これ言ってみればリーダーシップの定石と言われるものでね。リーダーシップっていうのはよく本載ってますよね。松下幸之助に学ぶとか、偉い人に学ぶっていうのがね。しかし偉人、偉い人のカリスマリーダーシップを真似しても、まず 100% 成功しないんですね。あれ読み物として面白いんですけども、実践的なリーダーシップということで言うと、カリスマリーダーの真似をしても、絶対真似なんかできるもんじゃないんですね。やっぱりもし学ぶとしたら、ある種サイエンスの体系に組んだもの、いわゆるリーダーシップの定石っていうものを学ぶと、それが一番効果的です。ただこの学ぶっていうのもですね、私も昔本出したことあります。ですからよく聞かれるんですが、一応本はあるんですよ。Amazon で見ていただきますとですね、アフサネ・ナハバンディっていう人の翻訳本があります。ワークブック付きで上下2冊でものすごい分厚くなっちゃったんだけど、なんか日本語にするとですね、なんかリーダーシップの本って難しくなっちゃうんですよね。あれもともと英語の本なんだけど、英語の方がすごくわかりやすくて、生き生きしてんだけど、なんか日本語にすると硬くなっちゃうんで、まあお読みいただく方はお読みいただいていいと思いますよ。あるいはその、大逆転のリーダーシップ理論という本がありますから、まあこれもお読みいただいていいと思います。これも出版社から昔出しましたんでね。一応基本的なこと全部書いてあります。でもやっぱりですね、これ実践的なものなんですよ。リーダーシップのフィールドというのは実際人がいる現場ですから、そこでやろうと思うとですね、本で学んだだけではまず無理ですね。それは何ですかとレポート書きなさいって言われたら本を読んでまとめればいいんだけど、あなたはそれ今日から使えるようにしなさいって言われて、本を読んでわかるって思うんではそれは絶対ないんですよね。で、仕事できる人はもう直感的にやってんですよ。そのこと、その通りやってますから。まあ、その、中にはですね、学ばなくてもちゃんとわかる人って言いますけども、あとやっぱちゃんと学んでいかないとですね、いざという時に出てこないですよね。まあ我々もその研修はやっておりまして、もうホームページの方にも来年1月からまた大磯でやりますって書いてありますけども、若干時間をいただいてですね、人と人と、こう、なんとかね、ディスカッションとかやりながら、ロールプレイとかやりながらですね、やっていかないと、なかなかね、実践的に身につかないんですよ。これやっぱりその実技が伴うんですね、リーダーシップ、横型リーダーシップっていうのは。だから、しかしまあ一旦ですね、そうやって、ある程度その、まあ体系がありますからね。まあそれ身につけていただいたらですね、まあそんなに苦労はないですよね。私もこういう体系があって、いわゆるリーダーを選ぶんではなくて大量養成してるっていうのに気がついたのは1999年なんですよね。当時なんかの仕事でアメリカ行く機会がありましてですね、なんかリーダーシップの養成を大々的にあの国がやってるんだってことに肌と気がついたんですよね。なんか専門のね、学部や先生たちもいてですね、いや、これはまた10年遅れたなと当時思ったのよく覚えてまして、いや、これはやっぱりリーダーシップの定石だと、ね、なんかくだらないその偉人伝を読んでる場合じゃないということ気がついてですね、あるいは単なる精神論だけ読んでてもダメなってこと気がついてですね、まあ、こう十何年やってきたんですけども、まあ、やっぱり、今の時代は、再生のこのリーダーシップがちゃんとしてないとダメですね。意思決定のあり方とか問題解決だとかですね、あるいは組織文化とか企業理念の作り方とか、こう全部ね、一つのやり方があるんですよ。こうやらないとなかなか横型じゃ成功しないっていうですね、やっぱツボがちゃんとありまして、そのツボをいくつかちゃんと押さえていくとですね、まあなんか形になっていくんですよね。まあそういうのをちょっとこれはまた大々的にやっていかないと、日本も世界も再生しないなという感じはしますね。でもまあそういう技術論とかなんか当然ありましてそれやるといいんですが、しかし基本はさっき言ったように明るいことと温かいことなんですね。ですからまずやっぱり視野を広げないとダメですよね。自分や自分の組織の中のことだけ考えてるところはダメで、ですからそのちょっと組織文化を勉強するともう一つわかるのは、この会社潰れるか、この国潰れるかどうかって外から見てすぐわかるんですよね。やっぱり今時ですね、なんかその立て方を強烈にやってるところはもう無理ですもん。生き残れないもん。だから本人たちは一生懸命やってんだけど、だいたい暗く冷たいんだね。暗く冷たいところで一生懸命頑張っちゃってるから、まあ本人たちは一生懸命なんでしょうけど、傍から見るところはダメだってすぐわかるんですよね。だから今このみんながね、なかなか気がつかないリーダーシップのところがね、本当ね、やっぱり実は世の中の決めてる鍵になってるという感じなんですね。まあ、ぜひ皆さんもですね、よく勉強してみられてください。これから本当に横型の時代がね、広がっていくんだろうと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、横型リーダーシップが再生の鍵ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。